なんだかイスラエルとイランの間でぎな臭いいろんな動きが出てきているようでありますけども、これがまあなんか他の国とかに波及していかなきゃいいなと思ってるんですけど、多分波及するんだろうなという、これで何かこう戦争というかね、ちょっと大きめな出来事に変わっていかねばいいなと思ってるんですけど、多分変わっていくだろうなという、なんかそういう悲観的な話もしながらお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀蝶デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、なんか毎日ニュースを見ておりますと、なんか本当に国際的ないろんな、なんていうんですかね、こうもうちょっと仲良くいろんな人たちができればいいのにと思うんですけど、まあ喧嘩っ早い人たちが、まあ威勢のいいことを言って、そしてそれに、まあそれに、まあなんていうんですか、賛同する威勢のいい方々がまあさらに増えてきて、なんだか収拾がつかない状況になっていく、なんかそんな風に気が、まあそんな風に見えたりするんですけど、ここはなんかもうちょっと、なんか穏やかに、まあまあちょっと酒でも飲んで、話をしましょうやっていう風にならんもんですかね。なんかトップ同士がとりあえずなんか握手でもして、酒でも飲んで、まあ、酒飲めるかどうか別としてですね、まあなんか雑談でもすれば随分世の中変わってくるんじゃないかなと思うこともあるんですけど、なかなかそんな風にうまくはいかないのかななんてことを思ったりする次第であります。 QIC ケムールインサイダークラブ、お相手は私、今日は、江戸平慎也門、この MLS 一人ではなくて、後ほどご紹介しますけどもね、とりあえず、そして IBB 九州に多分いるのはこの人です。
はい、梅雨真っただ中の熊本よりキラウヤユコです。
何真っただ中、梅雨、
梅雨、
あ、梅雨って言った、もう
湿度がもうすごい高いんですよ。
あ、そうでしょうね、
もう髪の毛がまとまらない、まとまらない。
ああ、もう体中にカビが生えて白癬菌が、
そうですよ、生えるような感
じ。そうですよって言われても、困るんですけど。さあ、こちら MLS は久しぶりに私、榎田新右衛門以外、あ、これの前島君も出てましたけどね。まあまあ、今日はこの方に登場していただきます。初登場ですかね。どうぞ、こんにちは。
こんにちは、バーコイコとバースが恋しいです。
なんだかんだで、あれですよね、もうずいぶん前からお知り合いですけど、 QIC に出るの初めてですよね。
あ、そうですね、
QIC の収録の公開収録とかお越しになったことありますわね、
はい、
ということでおなじみの方にはおなじみなんですけど、バーコイが出てるよとかっていう話になるかもしれませんけどよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
というわけで、まず1通目のお便り、あ、そういえばティラヤさんとバーコイさんは面識はありますよね。
はい、何回かお会いしてます。でもだいぶ前ですよね。も
うなんか2人で殴り合いから感じたりとか、なんか
殴り合いはしないですけど、
どちらも結構こうタッパの高い人同士ですから、ね、
身長いくつあるんですか。僕
私ね、少し小さくなって
縮んだ、
縮んだ。
どういうことですか、少し。
いや、ね、やっぱね、人間ね、弱いを重ねるとね、身長で縮まるんですよ。
それでも174ありますね。
174、で、私より下手すると今ちょっと高いかもしれないですよ。私ね、175.5 あったんですよ、昔。てか176って言ってましたけど、この間測った時 173.5 だったんですよ。3センチ縮まってましたね。 もうジジイになるとい
っそい
もういろいろすり減っていくわけですけど、まあ、そんな話は置いといてですね、こちら、新潟県新潟市からいただきました39歳自称美人受付嬢ラジオネームマドモアゼルミミズ、
ありがとうございます。
NHK の朝の連続テレビ小説アンパンご覧になってます？
見てないんです
よ。見てない。キラさん見てませんね。
見れる時間じゃないです。
ああ、一回も見たことないですか？
あ、いや、あの再放送みたいなので。
あ、土曜日に総集編やってる。
ええ、私もそうですね。
ああ、うん、あのざっくりあらすじはご存知じゃ皆さん、あのアンパンマンの原作者、
アンパンマンの作者の話です。
柳瀬隆さんとその奥様、うんうん、まあ主人公は奥様ってことになりますよね。その、物語と。いうやつで、その柳瀬隆さんがモデルとなっている隆というこの北村匠海さん演じている、その弟千尋、これが海軍の士官となっていると、軍人になっているという話で、その真っ白な制服姿で登場しました。物語とはちょっと関係ないんですけど、それを見て思ったそうです。見ながら思ったのですが、軍服で白っていうのは目立つんじゃないかと。まあ、確かに軍服って目立たないっていうね、だから迷彩とかいろいろあって、あとカーキ色とかそういうなんていうんですか、オリーブドラブとかいろいろそういう草みたいな色が多いじゃないですか。で、最近はデジタル迷彩って言って、本当にあのデジタルでモザイクみたいになってるやつが多くて、中にはあのまあなんていうんですか、ちょっとブルーが入ったグレーみたいなやつとかもいろいろありますけど、この白は目立つんじゃないかと。で、例えば怪我をしたら血で染まっちゃうだろうと、まあ、そりゃそうですね、真っ白ですからね、そこら辺の豆知識といえば歩く AI 榎田師匠、俺は AI かということで教えて深夜もーんということでいただきました。まずバーコイさん伺ってみましょう。なんで白だと思います？白ってだから海軍なんですよ、
はい、
陸軍は白じゃないんですよ。あのやっぱそのカーキ色なんですよね、草むしたような色なんですよね。で、海軍は白なんですよ。なんででしょうかって話なんです。
海に出た時に、ええ、太陽に当たった時に目立たないとか、うん、
太陽に当たった時に目立たない、なるほど、
はい、白の方が目立たない、
ええ、では木田上さん、伺いましょう。どうでしょうか。
汚れが目立つ、違う、
汚れ目立つね汚れ目立つと良くないんじゃない。でもまあ
なんかそういうのを気に
しない。あ、逆にあれですね、調理師の方とかのそのまあ白衣がありますよね。あれは逆に汚れを目立たせることによって、汚れたらちゃんと洗えというそのサインですよね、うん、それはまあ最近なんですか、病院で看護師さんが白衣ってのはちょっと減りましたよね。最近だいたい色が入ってるじゃないですか。で、中には濃い色も多いですよね。あれちょっとどうなんだと思う時あるんですけどね。最近ほら紺色とかいるでしょ。
ありますね、ええ、コーンとか、ね、エンジ色とか、
ね、いますよね、
はい、
あれだと汚れ目立たないのはいいんですけど、汚れ目立たせた方がこう安全性高いんじゃないかと思う時あるんですけどね。まあまあそういう話もあるんですけど、じゃあこれ答え合わせをしていきたいと思いますけど、もともとね、先ほど海軍が白で陸軍がそういう草色だって話をしたんですけど、実は陸軍も最初日本では白だったんですよ。まあそれは何かって礼服ですよね。フォーマルなところに出ていく時のその制服は、帝国陸軍も実は明治時代白だったんですよ。でそれが途中から、まあ、陸軍の場合はどうしたってやっぱりその、土とあと草っていうのが関係してくるんで、ああいう色に変わっていったんですけど、海軍はもともとこれ世界中の海軍ほとんどそうなんですけど、イギリス海軍が手本になってるんですね。でイギリス海軍がまずそうしてたから、それをパクったっていうのがまず一つなんですけど、でそれと今白が太陽光線でって話がちょっと出たじゃないですか。実は太陽光線の関係もあるんですよ、うん、っていうのは夏のこう南の海の上とか太陽光線すごいじゃないですか、ということで、その白だとその熱線を反射すると、暑くならない、涼しいっていうのが一つ、うん、でそれと、色がついてると、まあ洗濯しますよね、で干しますよね。でそれその海の上って紫外線ものすごく強いんで、あっという間に色褪せるんですよ。で色褪せをするとボロに見えるんで、新しく変えたくなるじゃないですか。でそんなお金ないんで、 白だったら最初から色がないから白のまんまでいけるんで、あのむしろ漂白剤使わなくても海の上でさらしとくだけで漂白剤みたいになるわけです、ね、ということで都合が良いっていうのは一つですね。でそれとやっぱりあの海の上では白っていうのは意外と目立たないってなんですよ、ええ、あの光が強いんで逆に、まあ、そういったことで、まあ、白っていうのがあるんですけど、ただあの戦争するとなると先ほどその血がついたりとかなんとかって話になるとそれはもう毒々しいわけで、下手すると全身血浴びちゃうと白じゃなくて真っ赤な制服になっちゃうわけですよね。でそれはやっぱり良くないってことで、この特に日本の海軍の場合はこの白い軍服っていうのは第二種軍装っていうんですけど、あの第一種軍装っていうのがまずあって、第一種はあの紺色です、いわゆるネイビーブルーっていうやつですね。で、今どこにその姿が残ってるかというと、学習院、大学の付属高校とか中学、皇室の皆様の、特に男子の皆さんが行くところは、いまだに海軍形式の、いわゆる蛇腹っていうんですけど、チャックになってるんですよね、制服の、普通ボタンのところがですね。で、あの制服、あの色です。で、ゆえに私の母校、熊本の、学園大附属高校もそのモデルでしたんで、私も昔は海軍のような格好をしていたわけですけど、で、それが第一種です。で基本これが冬服です。で夏が白い第二種軍装で、で戦争が始まってから結構ドンパチやるようになってから、第三種軍装っていうのを作って、それは草色です。でただ帝国海軍はやっぱ紳士なんで、表向きやってることはえげつないですけど、鉄拳制裁とかめちゃくちゃなのか、いじめとかパワハラとかもうひどいんですけど海軍はでなのにスタイルだけはいいんですよ。なので陸軍は爪襟なんですよね、海軍はネクタイなんですよ、なのでその第三種軍装はネクタイで、黒っぽいネクタイで、でシャツとジャケットがその草色っていう、そういうのが出てきて、これが南方で戦っている海軍の人たちはみんなそれ着るっていう風な、でまあそういう風な形。ただし一番上位に位置付けられてるのが第二種軍装だから、白が一番高級な、制服という位置付けになります。だからフォーマルな時は必ず白で出てこいっていう、そういうことになるんですね。でまあこれを知ってどうするんですかねちなみに今の海上自衛隊もそうです、白です、はい、フォーマルは。で、それと、第一種軍装に関しては今はネイビーブルーじゃなくて黒です、はい。でこれはおそらくアメリカ海軍のをモデルにしたんだと思います。で日本の自衛隊に関して言えば、陸上自衛隊と航空自衛隊は、戦後できた組織なんですよね、
はい。
で海上自衛隊は帝国海軍をルーツにしてる組織なんですよ、唯一。だからちょっと歴史の重みが違うと彼らは自分で言ったしで言い張るんですけど、なので、海上自衛隊 のオフィシャル行進曲ってあるんですけど、これは未だに軍艦マーチです。これはもう、もうともかく守り続けているという。日本では軍艦マーチっていうと、ついなんかパチンコ屋のイメージが、ね、パチンコ屋で私軍艦マーチが流れてるの見たことがないですけどね、実際に。あります?軍艦マーチが流れてるパチンコ屋なんて。キラヤさん、パチンコっていうかパチスロー行くと軍艦マーチ流れてるの聞いたことある？
もうそれ昭和ぐらいの時じゃないですか。
昭和っていうか、まあ、多分その、1970年代前半以前じゃないの?多分。
今全然流れませんよ。
今普通にね、普通に有線のなんかポップスとかそういうのが流れてると思うんですけど、でまあ世界的には軍艦マーチってものすごい優秀な、なんとか有名な名曲とされていて、まあ例えばいいか悪いか別なんですけど、ミャンマーの国軍の、正式な行進曲は軍艦マーチです、うん、でなんか知んないけど、ミャンマーの国軍って旧日本軍をモデルにしてるんですよ、うん、制服とかその戦い方とかも含めて、あんまり褒められた集団じゃないと思うんですけどそういうようなのがあります。まあそんな豆知識から お届けしました。役に立つんでしょうか、どうぞ皆さんも夏は白い服でお過ごしいただきたいと思いますけどもね。今日私黒っぽいです。続きまして東京都豊島区からいただきました、ラジオネーム54歳洋服屋ラジオネーム靴下に穴があってもいいじゃないか独身だもの。
ありがとうございます。
たたたた大変です。7月5日日本が未曾有の大災害に襲われるという根拠の乏しい噂が流布している香港などで、旅行者が減少、航空会社では減便するところも出てきました。インバウンド減ってちょうどいいですって書いてありますけど、これ例えば香港航空という航空会社は香港と鹿児島、そしてもう一つ香港と熊本のこの2路線について7月と8月全便欠航とすることを決めたということです。でこの香港航空は5月6月は福岡や名古屋札幌行きの便数も減らしているということです。これで少し中国からお越しになるお客さんが減りますな。これで心斎橋とか京都とか奈良とかもそうですけどちょっとは落ち着きますかね。この7月5日その大津波が日本に押し寄せるというもともと漫画で描かれていた話とかそこら辺がベースになってるそうなんですけど、これに影響されているということで急遽気象庁の野村長官が、ステートメントを発表いたしました。このようなその情報はデマですと。そりゃそうでしょう。で心配する必要はありませんと。根拠のない情報で振り回されている方々がいること自体本当に残念に思いますし、我々もはっきりとものを伝えていかなきゃいけないというふうに考えております。近代科学の時代になっても科学的な論点から外れた判断をする人が大勢いることは残念です。科学的な観点から、こういったデマを信じないでほしいというふうに、野村長官は、発表したと。起きたらどうするんですかねこれ。これもうここまで言っといてもしですよ、僕は7月5日にその災害が来ないっていう保証もないと僕は思ったんですよ。
そうですね、
いつ来たっておかしくないですか。今この瞬間に来たっておかしくないでしょ。だから偶然たまたまですよ、デマと何の関係もなくたまたま7月5日になんかそれっぽいことが起きてしまったら、これちょっとこれ辞職本ですよこれ。
そうですよね。
だから言い方もうちょっと変えればよかったような気がするんですけどね。
最後に今言われたことね、それとは別に災害にはいつ来てもいいように備えてくださいみたいなことをちょっとこう入れるだけでいいのにね。
ひょっとしたら言ってるかもしれないけど、メディアではそこ切り取られちゃってこの部分だけ伝えられてる可能性はあるんですよね。まだ私も全文は見てないんで、ただそういうふうにいつ起きるか分かんないですからね。木田さんが7月5日なんかこう寝返りを打つらしいで、それで津波が起きるって話なんですけど、いかがですか。
でもなんで7月5日なんです
か。否定しねえな。なんで7月、だからその漫画とかでそういう描写があるんですよ。なんて漫画か俺知らないんですけど、なんか知ってます。
いやそっちは知らないですけど、まるでなんかアキラみたいですね。
なんかあれも影響してるみたいですよ。で、あと他のなんかね、別な人がなんかその風水師だかなんか知らないですけど、その香港だかのなんか有名な人らしいですけど、その人がその頃に来ると。だから7月5日ってズバリ言ってるのもあれば、そのあたりっていうそのに、ぼかしてる人もいるんですよ。なもんで7月から8月のあたりにどっかで来るよと、誤差もあるだろうからということで、その中国の人々を中心に、ビビってるということで、これ でちょっとあれですね、京都にちょっと行きたくなりましたね。どれほど人が減るかを見てみたいなっていう、錦市場とかちょっと歩きたいですね。
龍安寺行ったんですけどね、
ええ、
全然風流でもなんでもないんですよねあれ。
中国人の方がたくさん来てて、
ああもうにぎやかですから声でかいですね。
そうだから枯れ山水見るって、はい、やっぱりちょっとこう縁側に出てこうね、はい、まあ本来だとお茶でも飲みたいような感じ、物思いにふけりたいって感じなのに、
はい、
とてもじゃないけどそんな感じじゃなかったですね。
まあこれどこ行ってもそうっすよ。
そうそうそう、
あのその例えば京都のそういう庭園だとかそのお寺とかそういう神社仏閣の類、その参道でにぎやかなのはいいんですよ、
うん、
ええ、あの土産物屋とかが並んでるところでこうわーわー言いながらはいいんですけど、やっぱいざ境内に入ったらそこはやっぱおごそかに、まあ別にその喋るなとは言わないけど、だいたいちょっとこう抑えてみんな喋るじゃないですか。でそこら辺がねないんですよね、彼らにとってはね。もう普通なんですよね。だからあので普通になんかこうあの食いながら歩くやつもいるじゃないですか。なんか、
はいはいはい、
その土産物屋で買ったようなやつをそのままこう串に刺さったやつをそのまま食いながらとか、もうねで場合によってはそれ本当そこらにポイって捨てていくやつとかいますからね、
うんうん、
であれはちょっとなとか、ほいであとほらそのあの例のあの元迷惑系 YouTuber のヘズマリュウさんが、
はいはいはい、
あの奈良の鹿を守るためにこうかあの行動してますけど、まああれもまたちょっとあのなんであれ鹿をこう蹴るやつが出てくるんですかね。
あのね奈良、ええ、もう本当に奈良県民なんで、
ええ、
でまあ、すぐそばに働いてたことがあるので言うんですけど、
はい、
いや中国の方だけじゃなくって、
ええ、
日本人でもね結構やってるんですよ、
ええ、あ
そうで、あとまああの一番困るのは、
ええ、
何でもかんでも鹿に餌として与えるので、
ええ、
うん、もうこの前でも一回ちょっと注意したんですけど、
はいはい、
女子高生がポテトチップスあげてたりとか、
は
い、それはやめてねっていう風に。
あとほら無理やり噛み食わそうとさせるやついるじゃないですか。
食べるんですよ鹿。
食べますよね。
そう、でも、本当はダメなんですね。
そうそうそう、
うん、
もうあのまあ与えていいのはあのあそこで売ってる鹿せんべいぐらいなもんでしょ。だって、
まあ、鹿せんべいは ある意味おやつなので、
はいはいはい、
主食は草なんですよね。
あ、そりゃそうですよね。
そう
まあ私もなんだかんだで奈良公園は年に 2,3 回行くんですけどね。で、あの私はなんかあの昔からそうなんですけど、動物に好かれるんですよね。でついてくるんですよ私。あの正直あの鹿せんべい買う気もしないんですよ。だからあの買わないんですけど、何にもやんないのになんかついてくんですよ、
はいはい、
であのぶっちゃけ困るんですけど、だからといってこうシーシーとかあっち行けとかっていうのもちょっとあれだし、言わんやそのなんか引っ叩いたりとかってことはないんですけど、時々ケツ噛まれるんですよね。あのなんかこうあのなんですかね、こう気づいてほしいんでしょうね、
うん、
鹿が、
うんうん、
でこれなんか尻がムズムズするなと思ったら、なんか尻舐めてたり噛んでたりする時あって、さすがにやめてよっつって、あの時は私が走って逃げたんですけど、でも今度は走ると分かれてくるんですよね。なので好かれるのもちょっとこれは考えもんだなというふうに思う時があるんですけど、木田さんあれですよね、何回かあの奈良公園で鹿をあの刺身にして食べたって聞いてるんですけど、いかがですか、美味しかったですか。
鹿ってどれぐらいいるんですか、奈良に。大体自然でもう飼ってるわけでしょ。
まあ、飼ってるっていうかね、あそこに居ついちゃってるものがあって、まあ、もちろん保護する動きももちろんあるわけです。何頭いるんですかね今ね。
いや、
まあ、ある程度正確に数えてる人たちもいるでしょうけどね。
いると思います、
ね、ちょっと私もその、うん、あの鹿の頭数まではさすがに知らないですけど。
あの赤ちゃん鹿とかもいるんですよね。
います、うん、普通にいます。
それはもう自然で湧いて出てくるんですよ。
湧いては出てこない、生まれて出てくるんですよ。湧いては出てこないですよ。
動物園みたいにちゃんとなんか、はい、保育器みたいなとこに入れてじゃなくても勝手に野放しっていうか自然に。
いや、どうなんですかね、はっきりは分かんないですけど、
時々お腹の大きいあの、うん、母鹿いますよね、うん、で産気づくことだって当然あると思うんで、まあ、その場で生まれるのもいるんじゃないですか。やっぱ絶滅って言ったっけね。
いや絶滅することはない。
絶滅はないと思うけど、まあ保護もしてるから。ただまああの ね、行政の側の管理問題とかそのね、そのいろいろこう話題には上るんで、そのあとやっぱ病気怖いですよね。その何かそういうパンデミック的なものが出てきたら、それは鹿さんだってそれはそういうものに抗えないですから、そういった時にどうやって保護するのかとか、そういう体制がまあどの程度できてるのかちょっと私も詳しくないんですけど、まああれはやっぱ文化ですしね、やっぱ観光資源でもあるし、であと宗教上のやっぱり思いというのもそこにあるので、やっぱそこら辺はやっぱ守っていくべきだろうと思いますしね、その簡単に引っ張られたり蹴ったりとかってのはちょっとこれはもう論外だなというふうに思ったりはしますけどね。まあともかくまあね、中国の人だけがそういうことをやってるわけじゃない。さっき見たやつは韓国の人でした韓国の兄ちゃんがあの母鹿 の腹を蹴ってたそうです。あのなんすか、妊娠している。
あ、
でそれをあのヘズマリュウが怒ってましたけど、まあ、まあそういうのがありますけど、本当なんかちょっとあの同行した人がちょっと増えてくるのは困るな。それとさっきほら本番前に実は話してたんですけど、一人一人はまあまあいいやつだったりするんだけど、
そうですね、
徒党を組んでくると途端に態度がこう横柄になったり、うん、なんかその乱暴になったりするや、まあ、そういうのが、まあ、どこの国ってわけじゃなくて結構あっちこっち、まあ、日本人ももちろん気をつけなきゃいけないことなんですけど、そういうような風に思うなという、そんな話がありました。まあ、ともかく、本当に7月5日に、災害が日本を襲うのか、南海トラフが動くのか、動いたらどうしますでもバーコイさんあれでしょ、奈良じゃないですか、
はいはいはい、
奈良だから津波の心配まずないですからね。
そうですね
奈良にまで津波が来るようだったら我々も全滅ですからね。
そうですね
あの、うん、だからむしろ、まあ、地震の内陸部のそういう、ね、揺れとかそういうもの、あるいはなんか違う人為的な何か災害とか何かっていうのが、まあ、気にはなりますけど、まあ、今のところ分かんないですからね。
そうですね、
奈良で火山の噴火っていうのも今のところ考えにくいですからね。
ですよね、奈良って私思うんですけど、日本で一番安全なのが奈良だと思ってます。日本奈良市が、
はい、だからいい場所に都作ったんですよ、あそこだから。
そうです、
平城京は。
そうです、そうです、
だからあれただ飽きただけですからね。飽きたんで京都に移したんですから、その時奈良のまんまでやってれば奈良の都でいいんですよ。
それ
で京都に移したでしょ。で京都もう千年の歴史とか言いますけど、
はいはいはい、
あそこ何回地震起きてますかって話なんですよ。でこれからもまた起きますからね、あそこは、うん、だからもう一遍奈良に首都を送ってるの
に、あと賛成です。はい、はい、絶対そう、
うん、奈良都構想、
そうそう
というね、それやったら途端に近鉄のあれ株が爆上げになる可能性ありますけどね。都心に一直線っていう本当の都はここだとかって言って、
そうです、そうです、
ぜひ奈良都構想で、はい、頑張っていただきたいなと思いますけども、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりたいと思います。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
変の本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やったー、
いくらでも払うから。ねえお願い、 マジでないとヤバいんだ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
こちらは京都府京都市からいただきました43歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
TSMC バブルに沸く熊本県ですが、今度は2026年度に発足する防災庁を誘致させようと熊本県知事らが猛烈アピール中とのことです。榎木田解説よろということでいただきました。来年発足する防災庁なんですけど、この間その防災庁のなんていうんですか、諮問委員を務めている、まあ、医学博士の先生の講演を、枚方で聞いたんですけど、まあいろんな提言を加えてるみたいで、少しは期待できるかなというふうにちょっと思ってるんですけど、これを熊本県に置こうという、まあなんていうんですかね、そういう、まあ、官庁を地方に分散させるっていう動きはまああって、例えば文化庁が京都に来たりとかっていうのはありますけど、まあ、今回その熊本県西の端っこですけど、そこに防災庁を置きたいと。でこれまあ、地理的な優位性などをアピールしているそうで、これは熊本県の木村知事がですね、この関係省庁に提案をしているそうなんですけど、まあもちろんさ、TSMC の、まあ、バブルっていうのがあって、これによって鉄道とか道路とかそこら辺の開発が一気に急ピッチに進むことになってしまったんですね。で、熊本が本当にこの10年ぐらいで大きく変わるだろうというふうに言われていて、一歩間違うと福岡とちょっとまた違う形で、要するに九州に2つ大都市が誕生するかもっていうふうに言われてるんですけど、まあそこでその産官学とよく言うんですけど、産業そして官行政ですね、であと大学、そういったところが連携して、例えばその防災とかそういったもの、災害が発生するメカニズムとかそういったものを、そしてそこに、対抗できるテクノロジーっていうのを考え出すっていうようなことも、まあ、将来的に見据えているようなんですけど、それと一番の優位性は何かというと、南海トラフがグラグラっと来た時に熊本は意外と強いんですよ。反対側なんで、九州の裏側じゃないですか、その太平洋岸から見ると。なのでその津波が残部と押し寄せてくるような位置じゃないんですよね。でだから、まあ、揺れとしても熊本は最大で、震度6弱程度ではないかっていうふうに言われてるんですよね。なので、まあ、今日本で震度6弱って言って、まあ、揺れた場合、通常の最新のテクノロジーで建築された、まあ、そのビルなんかはほぼ無傷ですから、なのでその熊本はその生存性が高いっていうことを言いたいわけですね。でそれで、まあ、その全国にその情報をその出すっていうのは別に日本のどこにいてもいいわけですよね。なぜかというと今衛星経由でその情報を送れるんで、要は線をその直接引っ張ってたりすると、線が途中でちょきんと切れたら、通信が途絶えるっていうこともあるんですけど、今はもうその ね、お空に向かって飛ばしゃいいんで、ぶっちゃけ熊本でも全然大丈夫ということですね。だからそこら辺で防災庁熊本に優位だと。でそれと何より熊本は災害のデパートと榎田信右衛門さんが言ってるんですけど、まあ風水害は毎年起きますし、そして、熊本大分大地震を経験してますし、さらに言うと阿蘇がありますから、うんうん、もう噴火も慣れっこって言ったら言うんですけど、ぶっちゃけ阿蘇で噴火が起きても誰も驚かないですから、っていうのはその、まあ、行けば分かるんですけど人住んでないんで、うん、ただ阿蘇の場合はちょっと特殊な山で噴火口まで行けるわけですよね。行ったことあります？
阿蘇。あります。
噴火口
のずいぶん前ですけど。
ああ、うん、面白かったですか？
面白かったですね。
阿蘇なんかが？阿蘇なんかがっていう面白いですか？
あんな高校生の時修学旅行で行きましたよ。
阿蘇に。
ああ、
阿蘇のなんですかバスでまず移動するじゃないですか。
はい。
噴火口までバスで行きました。それともロープウェイかなんか乗りました？
いや覚えてないですね。
覚えてない。
うん、
ああ。当時はねロープウェイがじゃんじゃか走ってたんで、今はロープウェイなくなっちゃったんですよね。で、うん、代わりに三条広場まで車で直で行けるようになっちゃったんですよ。で、まあともかくその火山活動が活発化すると、まあ規制されて上に上がれなくなるんで、そういう状態でドカンと来た時には、まあ人的被害はほぼゼロですね。うん、なのでドカーンと来ましたって言ったら、あそうですかっていうあそうっていうそんだけの話でもうあれですよ、桜島もほとんどそうじゃないですか。桜島で噴火が結構勢いのある噴火が起きまして、噴煙が高さ3000メートルまで上昇しましたとかって言っても、あれ誰も驚かないですからね。まあ普通じゃんっていうで私が最初に桜島に行った時って、あれいつだったかな、ともかくまだ20代前半ぐらいの時に鹿児島市内から桜島に向かって24時間ピストン運送してる運航してるフェリーがあるんですよ。桜島フェリーって本当24時間動いてるんですよね。でそれに昼間乗って、で桜島方向からすごい海風がこうブワーッと来てて、で見てたら目の前で噴火したんですよ。噴火したぜとか思って、でそしたら見る見るうちにその噴煙がこっちの方に流れてきてですね、でそしたらなんと痛いんですよもうその肺がその風に乗ってブワーって叩きつけていくんですよね。でもうその露出してる顔とか首とか、もうあれ夏だったんで半袖だったんですけど、もう手とかもうチクチクしちゃって、それで目に入ったらこれ本当あれ実は顕微鏡で見たらとんがってんですよね。ガラスの破片みたいなもんなんで、あれその目こすったりすると目傷つくんですよ。だからそのこすらないでその水道のところでトイレに行って目水で洗いましたけど、まあでもまあ鹿児島の人にとっちゃもう慣れっこですからね。鹿児島市内では市役所で配ってんのかって売ってんだっけ灰を入れる袋、こっちだとゴミ出しの袋あるじゃないですか。であっちは灰を入れる袋があるんですよ。でそれを家の前の灰を集めてそれに入れて所定のところに出しとくと行政が持ってってくれるっていう、そういうシステムになってますけどもね。だからまあ慣れっこってのありますよね。でもまあそうは言うものの阿蘇が仮に本気で噴火をしたらすごいことになるので、例えば今までかつて太古の昔、阿蘇が4回大噴火してるんですけど、その中の一番でかいやつが阿蘇の3番目の阿蘇3って言うんですけど、阿蘇3噴火が今起きたら、九州から山口県のあたりまで全滅です。はい見事に全滅です。逃げる馬が多分逃げられる人はラッキーですね。九州の中から逃げられる人はまずいないかもしれませんね。まあそうなる前に大体全長をキャッチできますから逃げろって話になると思うんですけど、ただそんだけの人数が逃げるってことが果たして可能なのだろうかっていう、ことなんですけど、ちなみにそれに匹敵するぐらいの噴火が起きる材料は陣地中にもたんまり溜まってるという話も ありますけど、どうぞ木田由子さん気をつけてくださいね。ちなみにその阿蘇山噴火の時の火砕流は木田上さんの家のところまで来ました。ご存知？
わかんないです。
あなたの家からすぐあのとこ、あの水前寺公園があろたい。
はい、
あそこのところに川が流れとるやん。
は
あそこのとこから水がこうちょろちょろ湧き出てるんですけど、あそこです、はい、あれがあの火砕流の先端です。ええ、うん、でそこからあの水が湧き出てるという、ことですね。ですから今木田由子は火砕流の上に住んでいるという、まあ、熊本って基本的に火砕流大地なんで、だからまあ、地下水がいい水が出るっていうのがありましてね、うんうん、ちなみに火砕流の厚さってどれぐらいあるか知ってます？なんですか、これ降り積もってどれぐらいの厚さになってるか
分かんないです。
30メーターです。はい、だからこれ押し固められて30メーターですから、多分最初降ったあの積もった時は100メーターぐらいだったと思います。でそれが熱が500-600度あるんで、もう一遍溶けるんですよ、自分たちの熱で。でグラタンみたいなんです。
はいはいはいはい。
でそれが冷え固まっていくっていうのはまあそういうものなんですけど、それは関西でもそういう場所はいっぱいあって、例えば兵庫県の豊岡、あっち側の方行くと玄武洞っていう有名な、
はいはいはい、
中条摂理のすごいところがありますけど、あれもまさに火山活動によって生まれたもので、日本は逃げ場がございません。本当にね、だからやっぱり火山行政とかこういうものにね、やっぱね金かけないとダメなんですよ日本国は。本当にね思いますけどね。続きまして東京都文京区からいただきました52歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
石破政権は13日の持ち回り閣議で、経済財政運営と、改革の基本方針、いわゆる骨太の方針を決定したそうです。減税政策よりも賃上げ政策を重視、経済全体の規模の拡大を通じて成長型経済の実現を目指すと掲げました。ということですね。まあ記事も長文の記事をつけていただいてるんですけど、まあ減税するよりは収入をアップってことでしょうか。それと、企業の経済活動を活性化させる、言ってみればまあ極端な言い方するともう一遍バブルみたいなものをこう目指すという、さすが元田中派最後の田中派石破、ついにそれを言い出したわけですけど、これがもしですよ、仮にうまくいったら石破茂は多分歴史に名前を残す可能性あるんですよ。うまくいったらですよ今のところ限りなくうまくいかない気がするんですけどこれについてまあ経済評論家の木田上優子先生はどのような感想を持たれますか？
税金を下げてほしい
給料が上がるよりは税金下げた方がいい。
だってそっちの方が早いですもん。
俺はとりあえず今税金をまず下げてそれでそれと同時に経済活性化を謳うと、2本立てでやったらいいのになと思うんですけど、
そうですね、
それがどうもこの石破さんにはまあ違うんでしょうな。バッコエさんはこの石破政権の骨太の方針、本当に骨が太いのか、なんか実は骨スカスカでなんか骨粗しょう症なんじゃないかって気がするけどどう思います？これ、
いや私もその減税と、まあ、経済活性化だから、その、うん、なんていうんですかね、収入アップっていうのは2本立てでいくべきだと思いますね。
だからその収入アップだってすぐにね、
はい、
いきなり来月から給料上がるなんてことないじゃないですか。
で、
ところが税金はもうすでに重税がもう重くのしかかってるわけですよ。で、これを下げますって言ったら、もう来月からもし下げることができたら、そうするとまあそれはもう効果出ますよな。
そうですね。
はい、で、今下手すると人によっちゃ半分ぐらいいろいろ持ってかれるわけじゃないですか。税金やらそのなんですか、厚生年金とかいろいろ含めて、で。 まあ、それ引かれることによって生活がなんかうまいことで立ち行かないっていうか、贅沢もできない、旅行もできない、うん、なんかあの今日なんか出てましたね、あの若者のステーキ離れが顕著になってきたっていうふうに言ってんですけど、うん、あのいやあれ安けりゃ食うでしょ若いやつらは。
いやそう思いますね
高いから食わないだけで、高いからそのまあ多分そこで言うステーキっていうのはビーフステーキのことを言ってるんだと思うんですけど、あのその代わりに松屋とか行っちゃトンテキ言ってるじゃないですか、うんうん、だからみんなそっちに行ってるだけですよね。だからその私だってそれは安く、例えば一時期そのなんですかオージービーフとかがすごい安い時期があったじゃないですか。あの頃なんかは下手するとステーキ肉1枚がまあ300何十円とか400円とかで買えたわけですよね。しかも普通の肉で、別になんかこう 筋だらけとか脂身だらけとかってんじゃなくて普通のやつが。で今は下手すると800円とか1000円とかしちゃうじゃないですか、ね、あの普通にスーパーで買っても、うんうん、であのそれ例えば一家4人で食うとなったらもうそんなだけで5000円ぐらい飛んでくるわけじゃないですか。そうそうそう、でこれ外で店で食うとなったら1万円とか軽く飛んでくるわけですよね。だからもちろんそのあの余裕のある方にとってはびくともしないだろうけれど、そのね、カツカツで生きてる私榎田新右衛門のような人間にとってはですね、これはもうビーフステーキなんてのはもうあの夢の食べ物になりつつあってですね、で私なんかもうスーパー玉手で買ってくるのはいつも大体鶏か豚なんですよ大体でしかもなんかこうあの特売とかお値打ちとか書いてないと、でさらには何かあの 30% 引きとかそういうのが貼ってないと買わないわけですよね。でだから牛なんて、牛どれぐらい買ってないかな、もう俺半年ぐらい牛買ってないですよ、だってカレー作る時もだいたい豚とか鶏なんですよね。でうちはほら出が関東なんで、
はいはい、
あのあっちはポークカレーがデフォなんですよ。だから、まあ、西日本はねビーフカレーが非常にこう、ね、あのポピュラーですけど、どうなんですかね、やっぱビーフカレー減ってんじゃないですか西日本においてもなんか急に豚になりましたとか、あるいは私なんかついにあれですよ、今カレー昨日作ったんですけど、
うん、
あの豚と鶏すらもうあの諦めまして、
はいはいはい、
今回はサバ缶で作ってますから、
へ、
サバ缶が100円で売ってたんで、100円ならいいわとか思って、
一時入りましたよねサバカレーって、
あのほらドラマで、
そうそうそうそう、
玉置浩二さんとか出てたやつですよ、あの野球のやつ、
はい、
はいはい、
私の大好きな浅野敦子さんが、
浅野敦子さんだったんですねあれね、そうそうそう、
コーチです、
木田さん、高知って言っても四国じゃないですよ、
はい
あれ千葉県だったですかね、なんか缶詰工場が舞台で、そこで野球やるやつですね、うん、そこで作ってたのがサバカレーなんですよ、であれであれあの商品化されてそのまま結構ヒットしたんです、今も売ってますけどね、
あ、
であれをまあ、まあ家でも簡単に作れるんで、
うん、
まあそれ作って、大切に大切に食べてますけどもね、本当にしみじみとサバ缶だなっていうなんか代用品を食ってるようなあの寂しさがこうなんかね漂うんですよ。でもまあうまいですよ、まあ、あのサバが嫌いな人にとってはサバとかあのアレルギーでダメっていう人はもう土台無理だと思いますけど、あの一度お試しいただければいいかなと思います。作るの簡単ですからね、
あ、
炒めないですからこれ、
はいはいはい、
あの普通にお湯にあの人参、じゃがいも、玉ねぎそのまま放り込むんですよ、
はいはい、
で煮るんですよ、で火が通った頃合いにサバ缶ぶち込むんですよ、で あとカレールーぶち込んで終わりです。で人にしたりすればもうできちゃうんで、
うん、
20分もあればできちゃうんですね、ぜひお試しいただきたいと思いますが、さあどうなるでしょう石破政権、これはうまくいきますかね。その前にですよ、
うん、
選挙が
ね
来るかどうかってとこじゃないですか、まあ、参院選はありますけど、その衆院選、衆院解散そして総選挙ってことになるのか、まだちょっとはっきりしないじゃないですか、まあ、いろんな話は出てますけど
間に合うんですかね、なんか衆参同時にしたいみたいな感じのことも聞いたんですけど、
あの今の流れだと自民党の支持率も低いですけど、
うん、
野党がもっと低いんで だから今だったら勝てるんですよ自民党で。そこに来て今あの今まで全くアシスト役としてあの何もしてなかった、急に名アシスト役を発揮し始めたある政党が突然生まれましたから令和新選組というまさかの自民党をアシストする、えすごいですね、あの野党チームにあの加わらないという、えガソリン減税、まあ、それについても、まあ、おそらく反対するんじゃないですか、あれも、ね、いつものパターンだと、うん、で、あの、なんですか、あの、協議の話が来た時に、夜7時かなんかになんか来て、もう間に合わなかったから、俺たちは関係ねえんだぞみたいな、この嘘吹いてますけど、うん、仕事してねえだけじゃんとか思うんですけど、まあ、まあ、あれが、だから、あれも令和が加わると過半数取っちゃって、
いやそうですね、
あの成立するんですよね。でそうするとガソリンちょっと安くなるんですよ、うん、でおそらくこれからガソリンまた値上がりするんですよね。その一旦下がっていく傾向になってたんですけど、うんうん、で大阪もだいぶ下がってきたじゃないですか。で、まあ、今回その冒頭でも話したけども、イランとイスラエルが、
そうですね、
まあ、もう、まあ、あれは戦争ですよ、ほとんどもうで、そうなるとやっぱあの辺りの、 その産油国がまた引き締めするようなこともあると思うんで、原油価格多分上がるんですよね、うん、で今のその状態で原油価格が上がるということは年末絶対高くなるわけですよ、先物なんで、
うんうん、
そうするとその日本では需要が高まる時期じゃないですか、石油ストーブやら何やらで、その時にまたドンと上がって、でそれが今度はその電気とかガスにも影響を及ぼしてくるわけで、って話ですからね。で、これどうするんですかね、これは。これはやっぱり令和新選組のことだから、イランの側につくんですかね。てこでもイスラエルにはつかないでしょ、あの人たちは。もう、何が何でもイスラエルが嫌いな人がいるんだ、あそこに。
そうですね。
よくご存知の、
はい、
ご存知の方が、私より最近まで身近に見てたと思うんですけど、そこら辺は、もう見たくもないですか。
ねえ。
なるほど。もう言葉にもならないという。
そうですね、あんだけはね。
まあ、ですから、木村さん、あんたも車、運転するわけですけど、またそろ、石油っていうか、ガソリンの値段が上がるかもしれないですよ。
でしょ、だから、だけど、ガソリン税も上がるっていうか、まあ、ね、入ってるじゃないですか。で、もう5月で払ったね、車税って言うんだ、自動車税か。
はい、あまり車税とは言わないですけどね。
そういうのも、だけどもう何でもかんでも税金高いじゃないですか。
はい、下手すると税金の上に税金が乗ってきますからね、日本は。
そうです、だからさっきも言ったけど、所得税も厚生年金も本当にもらえるかわからんし、住民税より所得税の、住民税の方が高いかな、どっちだったかな。
まあ、それ地域によって
高いんですよ、とりあえず。
ね、
全然違うし、本当、給料、それでも、なんか本当、持ってかれてるようなもんで、それが返ってきたら全然違うんですよ。
まあね、まあ、石破政権は選挙を前にして、ね、1人当たり2万円を大盤振る舞いしてくれるっぴゃ、
2万円。どこが大盤振る舞いですかね、2万円。
で、低所得者のところにはさらに2万円ドンということで、お一人様4万円プレゼントということになりますね。私ほら、会社勤め辞めて、で1年ぐらいは、まあ言ってみれば外側から見れば無職みたいに見えるわけですね。まあちょろちょろ仕事はしてるわけですけど、でだから税金は安かったんですよ、
はいはい、
でこれで何そういう補助金みたいなやつがやったもらえるぜってこの間思ってたわけですよ。でなんか来ないからおかしいなと思ったら、もう息子が働いてるじゃないですか。で息子がちゃんと給料払ってて税金納めてるもんで、うち低所得者の一家じゃなくなってたんですよ。であいつのせいでもらえなかったんですよ。しかもここに住んでねえの、まあ、すぐ 目の前に住んでますけどね。
世帯分離してなかったんですか。
してないです、まだ住民票一緒なんですよ。
いやいや住民票は一緒でもね、うん、世帯分離したらね、うん、うちは娘と分けてたから私もらえたんですよ。
あららら、ら、それを、それを知りたかったわ先にまあなんそりゃ目の前だから別にもうなんかあの申請出すとかなんかそういう書き換えの面倒くさかったから何もしてなかったけど、うんうん、今もやれよと、もうきつくきつく言い渡してるところですけどもね。まあ、今後どういうふうになっていくのか、まあともかくその経済を活性化させるというのは僕は、まあ、これ絶対必要だと思うんですよ、うん、でその日本がそのまあ企業のいろんな例えば新製品をバンバン出して世界にそれを訴求力を持って売って売って売りまくるっていう、まあかつてそういう時代があったわけですけど、そういったことをやっていかないとあのこれ安全保障上も良くないんですよ、うん、というのは今時々いるんですよ、あの保守系の人で日本の強さを喧伝なさる方で半分ぐらいはその通りっていうのもあるんですけど、半分ぐらいは情報古いですよあなたって言いたくなる時があって、例えば日本は半導体技術は世界一だと、確かに世界一の技術は持ってるけれど、どんどんお隣に奪われちゃって、今下手すぎてそのだってその熊本に進出してきた TSMC だってですよ、日本の会社じゃないわけですから、ね、で台湾の会社だって言うけど後ろには大陸が控えてるわけじゃないですか、中国が結局中国なんですよ。でそのまあそうなってくると日本のそのまあ、いろんなポテンシャルが下がっていくと、あのそうなると何が起きるかというと、あんなん地図上から消してしまえになってくる可能性あるんですよ。あの今までは日本を潰したら中国も滅ぶよって言えたんですよ、
うんうんうん、
なんせ日本で培った技術があるからこそ中国でなんとかなってる。でも今中国で下手するとどんどんもう自分のところで開発し始めちゃってるんで、スピードが上がってるんで、もう日本いらねえとなったら堂々と踏み潰しに来る可能性あるんで、であのそれをやっぱりちゃんとこう考えるためにも、そのやっぱり食料自給率とその経済活性化、日本がなかったら世界は回らないんだよってことをはっきり示す、これ大事だと思うんですけど、ただあのこれまだ言ってる人ほとんどいないと思うんですけど、多分私だけだと思うんですけど、これであのあのインドで、うん、ボーイング787が、うんうん、あのダッシュ8かな、あれは、墜落したじゃないですか。であれは787っていうそのボーイングの、比較的新しい機種なんですけど、それの中のどちらかというと一番古いタイプなんですよ。でもうあの10年以上前に多分できたやつなんですよね。で、まあ、まだ原因わかんないですけど、あの787というやつは、6割ぐらいが実は日本製なんですよ、
はいはいはい、
日本で作ってるんですよあれ、
はい、
で、もちろんあのアメリカでも作ってますし、あのそのアメリカの工場のやつは、あれはどこ航空だったかな、KLM オランダ航空かどっかだと思うけど、クレーム出してるんですよ、
うん、
ひどいと、
うん、
あのネジが止まってないとかめちゃくちゃだったらしくて、でクレーム出したらそれでもうあの大問題になって、
うん、
でさすがに日本で作ってるやつはかっちり作ってるんですよ、ただしそのあれ日本で作ってるからあの飛行機落ちたっていう噂を立てられる可能性が、僕は出てくる可能性が否定できないなと思ってて、でそうするとなんかいろんな意味で日本下げっていうやつが出てくるっていう、うんうんうん、まだ出てないですけどね、出なきゃいいんですけど、まあ、そういう可能性がちょっとあるなとか思ってて、
うん、
なんか今ともかく日本を買い叩いて買えるもの全部買っちまって、でもう現金化させてあとは知らないっていう、うん、なんかそういうような流れに今なりつつあるんじゃないかというなんか危惧をちょっと抱いてるんですけど、まあ、あのまあ心配してるのは私だけかもしれませんけどもね、まあぶっちゃけそうなったとしても私にはあんまり生活に影響ないんですけど、でもまあそうなると面白くないので、うん、この番組を通じてそういうことをこう言っていこうかなというようなことは思っています、ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介していこうと思います。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。
引き続き
FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。
こちら兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年の流行語大賞にノミネートされるかもしれない備蓄米。今週はこの備蓄米を語る上で避けて通れないミカサフーズ自己米不正転売事件を改めて見ていきましょう。ありましたね、ミカサフーズ、自己米転売事件。自己米というのは長期備蓄などで品質が落ち、まあ主食用、要するにまあ食べ物に口にするものとしてはまあ使えなくなってしまったお米のことなんですけど、まあカビが生えていたり、あるいは基準を超える残留農薬があったりという、まあどちらかというとちょっと汚染されている、そういう、まあ非食用米と、要するに食べちゃいけませんよっていう米なんですね。でこれ何に使うかというと、例えば海苔、あの物を貼っつける、貼り付ける、バインダー、海苔、あるいはその肥料、肥料とかそういったものの原料として使われると。当然これはもう激安なわけですよ。で、そういうものを必要としている業者に、まあ、激安で払い下げられていたわけです。で事の発端は2007年、この食べられないお米、非食用として使われている自己米、これを、ミカサフーズという、まあ、普通の食べるお米を扱っていた会社が、食用米として売ってるという内部告発が農水省に寄せられたことに、まあ、この始まったと。でしかし当初の調査は非常にずさん で不正は見過ごされてしまった。でそれから1年後ようやく不正転売の事実が明るみに出た。でその後農水省の役人に対する接待や職員への手土産といった癒着も発覚、その見返りとして事前に検査日を教えてもらうなどズブズブの不正が行われていた。で最終的に事実を認めた社長は懲役2年、罰金400万円の実刑です。これあの執行猶予ついてません。実刑判決を受け、ミカサフーズは破産しました。この時期、ミカサフーズ以外にも米の卸業者の、浅井太田産業、島田化学工業、石田物産など、これを不正転売していた業者が次々と処分され、自己米をめぐる闇が社会に露呈しました。2008年の事件以降、自己米の管理は厳格化されました。そして今回農水省は備蓄米を放出し、その際自己米ではありませんと会見していましたが、過去の経緯を知る我々としてはつい本当かなと懐疑的にならざるを得ませんということでいただきました。木田さんはいつも自己米を召し上がっているそうですけど、いかがですか？
食べてません。
あ、そうですか。
どんな味ですかね、自己米。
あ、僕あるんですよ。
いや私もあります。
あります。
自己米じゃないんですけど、
普通にね、 普通に買ったんですよね、米をね、
はいはいはい、
某ホームセンターでしたけど、
はい
はい、特に安いわけでもなく普通の、普通米ですよ、買ってでいつものように研いでで 炊飯器で炊いて、
うん、
さあ食べようとしたらとんでもないですよ。よくねカビ臭いとかぬか臭いっていうのをよく聞くじゃないですか。そんなんじゃないですよ。ケミカルなね、もうね、絵にも言えないような据えたね酸っぱい感じのね、なんか香りと味そして米に紫色の斑点が出てる。その米粒一つ一つに細かいこうなんか紫色っぽいちょっとその赤っぽいやつがブワーってなんかあるんですよ。気持ち悪くて、それで何せ袋封開けてすぐだったからすぐそのホームセンター持ってって、これちょっとおかしいでしょ、で炊いたやつも持ってったんですよね。でいやこれはちょっとつって、まあその人も分かんなかったんで、とりあえず別なものに買えますっつって、ちょっといいやつに、
うんうんうん、
お金はもう差額はもちろん結構ですからって言われて、なんかコシヒカリだかササニシキだかなんてかそういうやつに変えてもらって、まあそれはもう問題なく食べられましたけど、だからあれは多分当たり前な米じゃないですよ。でちょうどこの時期だもん。
今一番、まあお米少ない時期ですか
ね。でどんなだったんですか。
いや私は普通の自己米じゃなくて普通のお米だったんですけどね、はい、ふるさと納税で、
はい、
そんな食べきれないのにたくさんお米、
はい、
送ってきたんですよね、
はいはいはい、
うん、で最後の5キロをなんか多分 3,4 袋来たんですよ、
はいはい、
そのうちの1個置いとくところが悪かったので、はい、開けたらなんかうっすら緑やったんですよ。
うっすら緑、
はい、だけど、はい、母の、っていうか、まあ代々の言いつけでお米だけは絶対捨ててはいけませんっていう家多いと思うんですけどね、
はいはいはいはい、
もう必死で洗って、もうお米の汁がもう本当に透明になるまで洗って、5キロ食べました。
炊いたらどうだったんですか。味は
美味しくはなかったですね。
カビの匂いとかしたん
ですか。もうそこまでそれもう全部それが取れるところまで洗いました。多分だから
そこまでやればね。
そうそうそう、でもお米は美味しくなかったです。
だってカビが入るってことは、
うん、
その米の中にある水分だとかを外に出しちゃうわけですよ、
うんうん、
そうするとそれはもう風味は格段に落ちますよね。
そうですね、
だから通常のねその備蓄米ってやつはある程度冷蔵保存してたりとかして、
うんうんうん、
それはいいんですけど、今出てるのはもうココ米じゃないですか。
そうですね、
絶対まずいですよ
でしょうね。
でこれはなんかほら御用学者みたいななんか評論家が出てきて、いや大丈夫なんです、通常のお米と全く同じで、召し上がれますなんて言ってるんですよ。絶対嘘だと思うんですけどねそれどう考えても味落ちますよ、
うん、落ちると思います。
で誰かが言ってたけど、なら本当にそうならばですよ、それを輸出しろよと
ですよね
新米輸出してやがるじゃないですか。
そうそうそうそう、
新米を日本人に回せと。だって小米をそんなに味が優秀だって言うんだったら、
うん、
売りゃいいじゃないかと思うんですけど、うん、まあ嘘ですよ。だからもう、だからまあ日本人ってやっぱりね、やっぱ米には敏感だと思うんですよね、うん、毎日食ってるし、まあもちろん私はパン食ですって人も中にはいますけどね。でその特にね、おっさん、サラリーマンのおっさんとかうっさいっすよ米に、
うん、
うちで言うと前島和樹っていうのがいるんですけどうるさいっすよもうもうあそこの店は米が落ちたとかっていうとすぐそれでも今あそこには行かないっていうふうに言い始める。確かにサラリーマンの親父とかでもその行きつけの一膳飯屋とか定食屋が あそこはねやっぱね米がうまいんだよね、
うん、
ね、おかずは大したことないけどね、米がうまいからね行くねっていう、そのもう米至上主義のおっさんとか結構いて、まあ、うちなんか多分前島和樹もそうだし松田さんもそうですよ。もうこの間も定食屋に行ったらあそこの町角屋っていうご飯おかわり自由のところなんですけど、ご飯3杯ぐらいおかわりしてましたけど、でそれで足らなかったんでうどんも食べてましたね、あの人はでねやっぱね今ほら定食屋でおかわりマシーンがあるじゃないですか。ご飯を、
はいはいはい、
ボタンを押すとシャバン置いて、これでね一応小盛り並 大盛りってボタンがあるんですよ。で大盛りを押したら全然小盛りだったですね今。あ、前は普通にそこそここう、うんうんうん、盛られて出てきたんだけど、でみんなねそれ知ってるもんだから、中盛りを2回押すんですよ、
うんうんうん、
で大盛りにしてんだけど、今度それだとちょっと出過ぎちゃってて、うん、こぼれるんですよね、
うん、
なのでご飯のおかわりマシンのその茶碗を置くところの周りにやたら米が落ちてんですよ。
もったいない。
だあれなら最初から大盛りにしときゃいいんな。やっぱね、でやっぱ企業としては今米が高いから無理だって話なんですかね。
ですね、
まあそういうことで、ともかく米には敏感なので日本人は特にやっぱこういう自己米、キラーさんは米はあんまり食べないということですけど、米の味についてはどうなんですか。
いやそんなに、いやでもずっと同じ米食べてるから、
はい、
あんまりそんな。
ちなみに、ね、ちなみにどんな米を食べてらっしゃるんですか。
えどんな米、いや父親の実家の方から。
ああ、うまく
あれは何米っていうの
か、うまくごまかしましたけどね。木田上優子は田んぼ持ってるんですよ実は。
あ、
この人は
売るほどあるんですね。
で、
売るほどないんですよ。
それを小作に小作農に米を耕させてですね、でそれを年貢としてですね重税を課してるんですよ。もう
出ませんから
毎年毎年、もう木田上様に、うん、もうこんな取られたらもう来年は暮らしていけないですなとかっていう人がこう出てきているという。で、もう今年の米はまあまあよのとか言いながら来年はもうちょっと努力いたせとかそういうようなことを毎年言ってるらしいですけどね。さぞや美味しいお米だと思いますけどもね、それこの間送ってくれたんですかね。
え、
なんかいつぞや米送ってくれたことなかったっけ。
あ、そうですね、多分ソロだと思う。
素晴らしいお米だったですよ、もうその小作の人たちの涙がもう汗と涙、血と汗と涙を吸った、もう嫌う上甘いという、これをもう私はもう大事に大事にいただかせていただきましたけどもね。今我が家は目満別米をいただいてます。翔ちゃんの実家から送られてきた米があるそうで、それをお裾分けいただきまして、なんかずっと私人に助けられていけるなって最近目満別米の前は前島米でしたからね、でその前が、キラウエア米とか、イペリット米がありましたからね、ということで、全国の皆さん、えのきだ新右衛門さんにお米を送ろうということでよろしくお願いしたいなと思いますけど、今間に合ってますから大丈夫ですよ、でもさすがに今米の大体どうするんですかね。米びつに入れてる人ってあんまりいないような気がするんですけどね。袋のまんまで保存してる人が多いじゃないですか今。袋をこう輪ゴムで縛ったりして、そうでもないですかね。
そのたんびにこうすくって洗うってことですか。いや、めんどくさいのでこう米びつに入れてボタンを押したらそのいちご出てく
る。だからそういうやつ持ってるでしょ、そういう、その1号とか2号のボタンを押される、だからそれを持ってる人が今特に若い人とかあんまいないんじゃないかなと思って。
いや、そんな高くないですよ。
まあまあまあ、
2000円ぐらいであって、で多分5キロぐらいしか入らない
ようになってるんですね。まあ、そうですね、で、まあ、うちはもうそこに袋に入ったままなんですけどね、で、さすがに最近ですよ、米を置いといたら中に虫が湧くって話あんま聞かないと思うんですけど、ありますかね。昔1回だけありますよ私、気がついたらゾウムシだらけになってた時ありますよね。
ありますね、
あれは気持ち悪いですけど、でもまあそれでもなんか親はゾウムシをどけて食ってましたね。
いや私もそうでしたよ、いやだからこの前その緑になった時に虫も
いました
いましたいましたいました。そう、
なんだっけな、あれは映画スピルバーグの太陽の帝国っていう映画があって、満州で、生活している白人の少年が日本軍にその収容されるわけですよ。でも彼はゼロ戦の大ファンなんですよ、でそのひどい生活をしてそのゾウムシだらけの米を 食わされるんですけど、うん、ゾウムシも栄養だから食っちゃうんですよね。それぐらいこうひどい状況に置かれてる、はいはい、非常に印象的な映画で、うん、まあただそれを見ながら、ここでゼロ戦は飛んでないんだけどなっていうようなことを言ってみんなの品種を買ったことがありますそこで飛んでたのはハヤブサだぜっていうようなことを言ってたんですけど、まあ、まあそれはいいんですけど、まあ、お米を大事に食べましょうということでございまして、一旦 CM に行きまして、最後の枠はお知らせとそして短いお便りをご紹介していこうと思っております。
プロアマ混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブ機へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
QIC、お知らせでございます。ただいま IBB では皆様に、カンパ、ストレージ、募金など、募集をしております。2000円以上送っていただいた素敵な方々にはこちら IBB ストレージ、募金のバッジを、缶バッジを差し上げてます。先ほどバーコイさんからもなんなんと、いただきましたんで、後ほどこのバッジを
ありがとうございます、
差し上げたいと思いますね。すべて我々の手作りで、仕上げております。家内製手工業でやっておりますんで、非常にこうあのぶどまりが悪いんですよ。ちょっとあのちょっとなんかずれてたりするんですけど、これもまたご愛嬌ということでよろしくお願いします。そして、Amazon の方で IBB ご支援ください物品リストというのも、出ております。これあのまあ見ていただいて、これなら買ってやれるぜっていうのがありましたら、あの送っていただければと思っているところです。そして、QAC 神戸ミーティング2025、6月21日であります。いよいよ来週です。来週に迫りました。場所は神戸市中央区元町、元町アーケードにあります神戸市立神戸まちづくり会館、そこの6階会議室になっております。入場無料でございます。まあ皆さんとワイワイ楽しくやっていく神戸ミーティング、今回で何回目ですかね、5回目か6回目になるのかな。で、まあこれはあの夕方まあ5時ぐらいまで、やるんですけど、その後はリスナーの皆さんとリスナー交流会というのを、まあ、近くの、まあ、居酒屋などに流れていきます。これね、いつもあのリスナーの方々にお任せしてるんですよ。あのどっかいい店ないですかって言ったらもう大慌てで探してくれるんですよね。でまああの最近ここ2回ぐらいはあの松屋っていうね、あのあれですよ、あの定食とか牛飯の松屋じゃなくて、 あの神戸にある昔からある3階建てぐらいの居酒屋があるんですよね。そこでよくやってたんですよ。まあ、今年もそこでやるかどうかは分かりません、うん、で参加したい方ぜひお越しください。そして昼間こちらの神戸ミーティングには来れないんだけど、その二次会の方だけだったらいけるぜっていう人もいるんで、そういう方も全然 OK です。ただし事前に連絡をください。なぜかというと、どこでやるか決まらないんで、その場にならないと。なのであらかじめ連絡をいただいていれば、そういった皆様にはここになりましたっていうのをお知らせできますんで、事前にご連絡いただければと思っております。その一次会というか神戸ミーティングの方はもう別に連絡はいりません。どうぞご自由にそのまま会場に、お越しください。そしてあと中で恒例となりつつありますけども、誰でも記者会見というのをやります。皆さんに質問をしていただきます。私でも前島でも誰でもいいんですよ。誰に聞きたいと、あるいは全員に聞きたいとかでもいいんですけど、質問内容はもう何でも OK です。一人一分とかそういう制限はうちは設けておりませんので、かといってあんまりダラダラと喋れると長いと私が言いますんで、まあ大体まあ 2,3 分でまとめていただければいいんですけど、で質問していただければそれにお答えする。もちろん全てにお答えできるかどうか分かりませんけど、基本的には何でもお答えするつもりでおりますので、ただなんとなくどっかの政党に絡む話ばっかりだと面白くないんで、いろんな話散らしていただきたいと思ってます。そこら辺よろしくお願いします。そして11月8日、まあだいぶ先ですけども、こちら土曜日、QIC ミーティングキャラバン2025福岡、これが開催決定いたしました。これはまあ時間は神戸ミーティングと同じで14時会場、14時半スタートという形になると思います。で、こちら IBB 関西チームみんなで徒党を組んで出かけていこうということになっております。ぜひ、まあ、九州地区、九州山口、まあ中にはね、西日本からあるいは、国境を越えて、福岡とも交通の便がいいですからね。空港から福岡空港から、まあ、福岡市内まで、まあ、10分ちょいあれば15分もあれば通じてしまいますので、ぜひ皆さんお集まりいただきたいと思っております。そこでお便り一通ご紹介しておきましょう。こちら岡山県岡山市、50歳塾講師、ラジオネーム OHK48、
ありがとうございます。
6月21日の神戸ミーティングは無理っぽいのですが、11月8日の福岡のミーティングキャラバンは行けるかもということで、岡山から来ていただけるんですかね。そこで福岡の見どころについてぜひということでいただきました。私に聞きますか。私が福岡に住んでたっていうのは1992年ぐらいなんですよ。なのでもう30年以上前なんですね。だいぶ違いますよ。この間木田屋さんにもちょっと聞きましたけど、木田屋さんが福岡に最近行ったのはいつってこの間聞きましたっけ。
はい、聞きましたけど、そんな街中とか行ってないから分かんないです。
いや、だから最近街中に行ったってのはいつぐらいですか、一番最近で。
もう何年も前じゃないですか。十何年前とも言ってもいいかもしれない。
十何年前。ああ。バコさんはあれ、福岡は行かれたことあります？
福岡、当時の福岡ドーム、
はい、
うん、ソフトバンク戦を、阪神ソフトバンク戦を見
に来ました。なるほど、
はい。
その時は福岡市内観光かなんかしました？
してないです。
もう野球一点五か
走り、野球一点ばりです。
もう何、もうそれ新幹線かなんかで行ったんですか？
行きは、飛行機ですね。
飛行機、
はい、で帰りは、はい、新幹線で。
新幹線、
エヴァンゲリオンの新幹線が、
はい、
あれに小玉に乗って帰りました。
小玉で、
はいはい、6時間かけて帰りました。
まあ安く抑えたってことですかね。
6000円ですよ当時。
あの頃でもプラット小玉ってあったのかな。小玉ってちょっと安いんですよ今。
プラット小玉は東京行く時はプラット小玉乗ります。
でまあまあ、だからエヴァ新幹線はもうあの頃はもう走ってましたね。だから
朝6時何分かのやつ。
向こうで当然一泊してるわけですよね。その
2泊しました。
2泊、
うん、
2泊したのにどこも行ってないですか。
行ってないっす。
宿はどこだったんですか。どのあたりだったんですか。
東横インですね、福岡。
福岡も東横インいっぱいあるから。
どそうそうそうそうそう、で
天神に近い、それとも博多駅に近い。
覚えてない。
覚えてない。ああ、 まあいずれにせよ、まあ街中でしょ多分。
そうですね。
外に出りゃなんかあるあるし。
食べ物は食べましたよ。なんだったっけな、はい、ごぼてんのなんかこううどんうどん、うん。
ごぼてん、まあ、
ごぼてんじゃなくてごぼてんじゃなくてごぼうのかき揚げのうどん。
ええ、それはうどん専門店で食べたんですか。
だっむっちゃ並んでるところでしたよ。
並んでるうどんや。
うん。
カロのうどん。
いや覚えてないですけどね。いやあそうそう、それで終わった後に、ええ、呼ぶ子のイカなんか鳥透明のイカ、ええ、あれみんなで食べましたね。
そのうどん屋で。
うどん屋さんじゃなくて
別の
仕事あの試合終わって、ええ、でみんなでなんか居酒屋さんっていうかその予約したところでそれがありますってことで、
それはその球場からほど近い、それともちょっと行ったところ、
いや、ほど近いと思います。
あ、そんなに西陣あたりですかね、
かな、
ええ、うん、まあ、あのあたりはもう呼ぶ子のイカはジャンジャンが入ってきますから、
うんうん、
ええ、あの透明なよく見るとこう液晶みたいにこういう模様がピラピラピラピラ
して、うん、そうそうそうそうそう、
ええ、でゲソがウニウニしてまして、
そうそうそうそう、ええ、
で後であのゲソはあの焼き物と天ぷらができますけどどれが床ですかとかって言われて、いや天ぷらでとかってそういうやつでしょ。
それ知らなくて、
あ、そうすか。
でなんか頼みすぎちゃって、
あ
で1匹ぐらいほとんど丸ごと残ってたんですよ。あれ1時間ぐらいしたら
白くなってくる
んですよね。
まあそれでも食えますけどね。
そうそうそうそう、そう食べてました。
まあまあまあまあそういうもんですよ。だから、食べ物で言うと、まあうどん、うん、うどんどこだろうね。並んでいた。
めっちゃ並んでましたよ。
ああ九州ではスケさんは並ばないですからね。こっち大阪でね、大阪とか東京は長蛇の列ができるんですけど、スケさんで行列ってどうよって俺いつも思うんですけどね。で、でそもそもスケさんうどんはあの博多うどんじゃないので、あれは小倉の方なんでちょっと別なんですよね。で、カロのうどん、あるいは牧のうどんとか、まあまあ他にも有名店ありますからね、いっぱいね。だからそういう、まああと、まあいろんな、だから、まあ、基本食い物ですよ福岡は、うん、まあもちろん大阪も食い倒れと言いますけれど、福岡の場合やっぱ目の前が海だし、うんうん、で山のものもすぐ入ってくるし、そういった意味ではあの非常に食い物はあの層が厚いところですね。で、あとやっぱあのこっち側からのお客さん連れていくとラーメンの安さにびっくりする人が多いですよ。
うん、
あの大阪だと下手したら1000円するじゃないですか今ラーメンって。
今そうですね、
ええ、うん、で向こうで安い店行ったらワンコインでお釣り来ますからね、
うん、
ええ、でそれで普通にうまいですからね。だからそういうような、うーん、ところ、あとあのまあ屋台が結構文化としてあるじゃないですか福岡は。ただあれもねだいぶね昔と装いが違うんですよね。昔やっぱりあの当たり外れが大きいのと、
うんうんうん、
それと非衛生的なのと、あのそこら辺が良さだったんですけど、最近はあのなんか本当かどうか知らないですよね、生物を出さなくなったっていう風に聞いてるんですけどね。
うん、
昔は本当にへのかっぱで刺身とか出してたんですけど、あのなんか今生物禁止ってことになってるらしくて、
うん、
いや本当なのかなとか思いながら、あとあれでしょう、あのメニューにあの外国語を入れないといけないっていうインバウンド対策で、中にはそのできれば外国語が喋れる店員さんを置くのが望ましいみたいになってて、うんうんうん、なんか違うなとか、ね、あの昔はあの屋台の親父とか日本語すら怪しいっていうやつがいましたからね。もう酔っ払ってて何喋ってんだかさっぱりわからんっていう親父がいて、それで大将あのお会計とかって言うと、うーんってこうエアーソロバンが入りますよね。エアーソロバンがこうなんかあの額の前でパチパチやってるんですけどね。パチパチやってる割にはめちゃくちゃな値段が出てくるんですよね。もう本当忘れもしないけど、その俺一人で行って、まあ、いつも行きつけので、そこでビール2本飲んで、それでおでんを何個か食って、天ぷらが売りの屋台だったんで、天ぷらも何個か食ったの、なんかイワシ天ぷらとか豚天みたいなのあげてもらって、それで最後に締めでラーメンも食ってるんですよ。でどう考えても2000円以上、2000円っていうか3000円ぐらいいかなきゃおかしいのに、うーんってエアーソロバンが始まって、860円って言われて、 本当ねとか言いながら千円札バンと置いて、あ、お釣りはいいです、お釣りはって言ってお釣りがいいですところか、俺全然得してるんですけど ね, ねそのままあの千円だけ置いて、もうあのダットのごとくそこから走って逃げましたけどね。で翌日行った時はもう忘れてるんでもうあの それが屋台の良さだったんですけど、最近はなんかどうもそういうもんじゃないみたいですね。木田さん、屋台は最近行ってます？行ったことあります？
いや、行ってないです。
前あれ地震の時ぐらいにいっぺん行ったじゃん。
いや覚えてないです。
あの時さ、あのあなたと私となんだあのあなた楓もいたよな。でそれとあの花お菓子の4人で、あのそのさっき言ったエアーソロバンの息子がやってるあの屋台そうに今もう全然かっちりした店になっちゃって面白みがないんですけどね、息子がなんかあの中華料理のシェフかなんかやってたんですよ。それでその親父が引退したんで後を継いで、今その中華の屋台になってるんですよ。それで行ったらあの値段がかっちりしてましたあの昔のようなエアソロバンはないんだなと思って、すごいなんか寂しい。
甲子園球場の周りの居酒屋さんでも、あの古いところに行くとそのエアソロバン、
エアソロバンいる、
ありますあります。
あ、今度そういうところ行きたいですね私もあのエアタイガースファンになりますんで、その時あのいろいろ聞かれると全然、あ、ちょっと詳しくないんですよとかって言うしかないんだけどあとはもう昔の名前でもう勝負するしかない。もう昔のね、やっぱね、あの、それこそバースがいた時のねとかっていう話でもうあの時のアニヤがとかって
なや古いアニヤなんてい
や今はもうアニヤとか通じないじゃないですか。逆にあのオールドファンにアニアっていう名前出すと、あ、知ってるこいつっていうふうに見や、もうそれだけです。なんちゃってができますんで、あの、というね、まあこの今のマイクネームでもお分かりのようにバーコイさんは、タイガースの、異常なファンです
最近見てないですよ。
あ、球場に行ってないと
思う。行ってないですね。テレビもちょっと見なくなりましたね。
あ、そうですか。
またちょっとあの余裕ができたら行きたいですね。
ああ、なんせね、コロナでいろいろこう入場制限とかあった時期にちょうどほら大阪に来て、私すぐにそうなっちゃったんで、うん、本当だったらしょっちゅう行きたかったんですけどね。でさ、行くならもちろんね、スワローズの試合ですけど、うんうんうん、でそもそも甲子園ってビジターがもう虐げられてるじゃないですかもう狭いとこに押し込まれるんですよ。だからそもそもほら分母が少ないからすぐ売れちゃうんですよ、
うんうん、
だからチケットが手に入らない状態で今に至っております、という恨み節を一応言った上で、ということで、さあ今日もお送りしてまいりました。木田さん、福岡でなんかここは見といた方がいいとかってのありますか？
いや、わからんです。
え、マリゾンとか
わからないです。
え、福岡タワーマリゾン、今マリゾンってどうなってるんですかね。マリゾンって知らないですか？
知らないです。
福岡タワーってこんなとんがったやつがあるんですけど、うん、そこから海の方に突き出たところにそのマリゾンっていう施設があるんですよ。でいろいろあのグッズ売ってたりとか、でそこが船着き場になってて、そこからあの海の中道の方にあの高速船が出てたりするんですよね。でそれでバーッとこう海を渡っていくと、そこにマリンワールドだっけ、水族館とか、あとちょっと足を伸ばすと金印公園っていうのがあって、昔のあの漢の和の名の国王の印っていう金印が見つかったところですね。そこあのでかい金印のオブジェがあるところなんですけど、そういったものとかがあるところがありましたね。でまあそこに海ですぐにこうあれ15分ぐらいで渡れるのかな、んでそんな場所もあったりします。で他にもだもう古いですね、情報が俺はもうだから昔行ってた場所っていうのはもうかつて行ってたビルとかももうないんですよ、
うん、
その私がそこであの公開番組を毎週やってたイムズビルっていうのなんですけど、それももう今なくなっちゃう、うん、それこそ渡辺通りに面したとこなんですけど、あれももうないですからね。だからもういろんなものが変わっていくので、今度じゃ逆にその変わりっぷりをちょっと見ていこうかなというようなことを思っています、うんうんうん、まあということでございまして、さあお送りしてまいりました QIC、 そろそろエンディングテーマが流れてまいります。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ今日初めて、お手伝いいただきましたバーコイさんでありますけども、どうですかやってみて。
いやめっちゃ緊張しました。
そうっすかそうは見えなかったけどね。そうです、
そうですか。
だってこの場所自体ももう何回も来てる場所、
そうですね、何回も来てますね、
だからまあ特にね、で、あ、目の前にいるのもしょっちゅう見てるやつですから。
そうそうそうですね、はい、
そうですか、緊張しましたか。
はい、
なんか そういえばね、はいはい、いつもよりはちょっとよそ行きの喋り方になってるなと、はい、いつもだともうちょいなんかこうあの関西のおばちゃんの喋り方になってるんですけど、
関西のおばちゃんです、
それがなんか今日はなんか、はい、今日よそ行きなんて思いながら、ちょっと見てましたけどね、
はい、
キラさん初のバーコイさんいかがだったと思います。
いや、あの、良かったと思います。
ありがとうございます。
まあね、キラウイからお褒めの言葉を預かっても、まあ、大したあの価値はないかもしれません
ですよ。
まあ、ということでまたねぜひねあのお手伝いいただければというふうに思ってますんで、はい、よろしくお願いいたします。来週はいよいよ QIC 神戸ミーティング2025でございます。6月21日土曜日14時会場、14時半開演となっております。どうぞたくさんの皆様お集まりいただきたいと思っております。入場無料ですけど、いつものようにお賽銭箱は置いてあるけどね何に使うんだろうね、ということでよろしくお願いします。ということで、QIC そろそろお別れの時間です。また来週はだから神戸ミーティングの会場からの放送ということになりますので、よろしくお願いいたします。バーコさんありがとうございました。そして木村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。